スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になっておりますので、こちらのファイルからお聞きの方は誠にご面倒ですが、前半ファイルからお聞き直してください。それでは後半の H2B ロケットの打ち上げ特集をお聞きください。どうぞ。はい、それでは今回の特集ということで、H2B ロケット2号機の、打ち上げということで話していきたいと思います。それではまず最初にですね、H2B ロケットのそのものについてのちょっと説明をしたいと思います。この H2B ロケットっていうのはですね、もともとはですね、予定されてなかったロケットで、 HTV 国際宇宙ステーションの輸送機ですね、これを打ち上げるにはですね、最初は H2A の増強型というもので打ち上げることが予定されてました。これは H2A の本体をに横にもう一個 H2A の本体と同じ液体ロケットブースターを取り付けて、これはエンジンが下に2個ついてるんですけども、これで打ち上げるという計画だったんですが、設計の進捗により打ち上げ要求が15トンから16トンと増えたということや、民間でも活用するということで、静止トランスフォー軌道への8トン程度の能力も持たせたい、などなどの理由から H2A の増強型を諦めて H2B ロケットを新たに開発ということになりました。で、この H2B ロケットっていうのは H2A からを改良型という形なんですが、まず H2A からどのようなところが変わったというところについて話していきます。まず下からいきますと、第1弾のメインエンジン LE7A を今まで H2A の1機から2機のクラスター化ということで推進力を増強しています。それから第1弾機体の直径、第1弾がですね、H2A の場合4メートルなんですが、直径を 5.2 メートルに太くしています。これによって充填できる推進薬の量を 1.7 倍になってますね。で、大きくなったところで、工作方法もちょっと変わりまして、推進薬タンクの前後のドーム部分についてはこの機に国産化になってますね。それからタンクの溶接方法が摩擦攪拌接合方式、ちょっとあまり聞き慣れないんですけど、2枚のパネルを金属板を重ね合わせたところを金属の棒を押し付けて、それをものすごい勢いで回転させて、その摩擦熱でくっつけていくという溶接方式に変わってますね。で、第2弾はほとんど変わってないんですが、その上の SF フェアリング、これについては HTV を搭載するために、従来の12メートルフェアリングを15メートルのものを新たに開発しています。これによってまず全長がですね、H2A、H2A の中のいろんな型があるんですが、とりあえず204型と言われる同じく SRBA ブースター4機搭載している形と比較すると、全長については H2A が53メートルのところが57メートル、それから重量がペイロード H2HTV を含まずで445トンが530トン、それから推進力が、水力がですね、112トンが2個で224トンの推進力になりますね。そしてこれを H2B を打ち上げるために、当然射点設備ですね、この辺も全て回収になりまして、打ち上げについては今回も使用した第二射点でいいんですかね。
はい、第二射点ですね。
第二射点ですね。LP2、ここが専用射点ということですね。それから組み立てを行うのが VAB、バーチカルアッセンブリービルディングの射点が海側から見ると、扉側を見ると右側ですかね。
あ、はい、右側、はい、
右側ですね。こちらが H2B の専用メンテナンスというか、使用する場所になってますね。それで今回の打ち上げは、これは2号機なんですけれども、1号機からの改良されるところがいくつかあってですね、まずはフェアリングですね。この1号機の時の打ち上げではまだこのフェアリングに若干不具合があって、ギリギリなんとか間に合った感じなんですが、これについてもさらに改良を重ねて分離の部分ですね、ここの強度を高めたということです。それから段間部、 1段と2段をつないでいるところは 1号機についてここ白く塗ってあったんですけど、2号機以降についてはまあ塗装がなしで素材のカーボンの色のままで黒い感じになってますね。やっぱちょっと白と黒だと見た感じの印象がだいぶ違いましたけどね。どっちかというと見慣れた H2A に近いような印象になってましたね。
最初のその TFI1 号機の時にはその断熱材としてあの塗料が売られて、
はいはいはいはい、
一応問題がないということで素材のまま、
むき身
の
まま、ね、はいはいはい、
打ち上げが行われたということでした、
ね、なるほどですね。それから第2弾が今回は制御落下させるということで、まあ、そのように若干改修がされてますね。タンク加圧用のヘリウムタンクが追加、それから信号関係が若干それ用に増えていると、あとは当然プログラムも変わっていると言ってますね。
打ち上げ自体もその今回今 H2A2B は20機目の打ち上げだったんですけど、
はい、
本当ずっと射程でずっと打ち上げまではその整備作業というか監視、機体の監視を行っていて、まあ、今回は特に不適合とか不具合もなく、
今回は
不適合な状態での打ち上げ。
ああ、そうですか。
逆に皆さん不安がってましたね。何か起きないか。何も起きないのが一番怖いっていう。
なるほど。この間あのテレビで NHK で流したあの導きの打ち上げの時のですね映像と、まあ、ヘリウム、この回さっき話しておりましたヘリウム基地機の充填でトラブルが起きたことを放送してましたけど、まあ、今回そういうこともなくすんなり進んだってことですね。打ち上げの結果というか、まあ、打ち上げシーケンスなんですが、固体ロケット打ち上げ後1分57秒で分離のところ1分52秒ですね、燃焼終了。それから、それぞれの分離も、まあ2分10秒9秒なんで予測値の2分10秒とほとんど一緒ですね。フェアリング分離も3分40秒のところ45秒、それから第1弾燃焼終了も3分46秒のところ50秒、第2弾の燃焼停止も、計画14分15秒のところ14分23秒 HTV2 号機の分離も計画15分5秒のところ15分13秒ということで、まあ、ほぼ計画値ドンピシャですね。それから投入軌道も遠地点高度計画値300キロのところ300.2キロ、近地点高度計画値200キロのところ200.3キロ、軌道傾斜角 51.67 のところ 51.67 と、もうほぼぴったりですね。
完璧な打ち上げです。
完璧な打ち上げですよね。 HTV ももう本当にあの最悪を考えて燃料を搭載してるんで相当燃料に余裕ができたとコメントがありましたね。
分離した後の第2弾は、1時間39分ぐらいかな、その後までずっと運用の方は行われているんですけど、
あ、なるほどですね。今回は第2弾については制御落下ということで、地球を1回回って
ですね、ちょうど種子島の上、上というか、まあ、フィリピンの上あたり、
そうですね、うん、フィリピンのちょっと地球が回った分ちょっとずれるんで、フィリピン上空ぐらいのところで軌道離脱噴射を行って、実際はこれは南極の方ですよね、南太平洋の南極近く、まあ、その辺にこうコントローラブルに落としたというところですね。これについても異常なく終了とあっさりしたコメントが出てますけど一応まず戻ってきた後、種子島局の可視範囲で機体の健全性を確認して、機体が良好であることを確認して落下マニューバーを行ったということですね。で今回の、この軌道離脱噴射については、ターボポンプ第2弾の LE5 エンジンを使っているんですが、アイドルモード燃焼ということで、ターボポンプを回転させなくて、ガスの圧力だけで推進薬を提供して、こうゆっくりちょっとずつ燃やした燃焼モードで逆噴射をしたということですね。
力はいりますけど、落ちるときにはその程度の力で十分回転取れる。
うん。まあ、今回はね、上げた高度も低いんでですね、ほっといても3日ぐらいで落ちるという話もありましたけどですね、ほんのちょっとこう 速度を落としてやるだけで。
やっぱりその制御して落とすっていうのが、人口密集地帯を避けて、
そうですね。
安全にという方法ですか
ね。そうですね。これがもし燃え尽きずに落ちたら、第2弾も相当でかいですからね。人工物としてはですね。
ほぼ HTV と同じ大きさですから。
そうですね。まあ、大まかな流れとしては今回の打ち上げはこんな感じなんですけれども。エイトさん、じゃあ、あれですね、あとは準備感の感じているところをちょっと話していただければ。
今回は打ち上げが、まあ、2日、打ち上げが伸びたということで、まあ、その前の段階で一通り準備の方は終わった状態で、まあ、本来であれば打ち上げが終わって土日があってっていう形で、お休みが先に来たような形だったんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
逆にそのおかげで、その、日帰りで見に来られる方なんかもいらっしゃって。
はいはい、はい。
土曜見てくれたおかげで見れたっていう方もいらっしゃいましたね。
そうですね。
まあ、ちょうどその天気の方も、まあ、木金とすごいぐずついた天気で、まあ、いわゆる氷結層がすごい発達した状況っていうのは情報で流れてましたけど、次の日にはもうカラッと晴れて、
うん、
冬でここまで晴れるのはそうそうないんですけど。
そうですよね。あんな綺麗な打ち上げを日本の打ち上げで見るのはちょっと久々のような気がしますね。
冬であそこまで晴れたのはないですね。まあ、冬季の打ち上げは大概延期はされてるんですけど、延期した後もやっぱり、うん、
はいはい、
っていうのが続いたんで、本当に晴れ男がいるんだなというのは。
なるほど。
で、ちょっと北の風が吹いていたので、SRBA4 本ついていた割には、その音はそこまでなかったのかなというのは感じましたね、打ち上げを見た感想としては。
音ですか？
音がですね。
おう、音が流れなかったと思いますね。
音が流れない。風向きによってやっぱりその音の、
はいはいはいはい、
方がちょっと変わってくるんですけど、
う
ん、
そうでしょうね、はい。
F18 の時が夜間でそこまで風がなかったんで、ものすごい、夜間で光も強かったんで、
はいはい、
すごい印象に残ってたんですけど、今回はその音圧を感じる前にもパーッと登っていっちゃったんで、
おお、なるほど。
すごい上昇速度が速かったのもあるのかなと思います
。いや、早いですよね。特にこの直前の打ち上げがデルタ4ヘビーだったからそれ見て次の打ち上げこれだったんで、うわ早っって感じですね。
最初リフトオフ10秒後ぐらいの高度がもう段違いですから
ね。うん、そうですよね。もうあっという間にタワークリアしていっちゃいますからね。
光った途端にもういなかったっていうようなイメージで、
うん、
3キロギリギリにいると5秒か6秒すると音が聞こえてくるんですけども、その頃にはもう上の方まで飛び上がってましたね。
うん、今回は、まあ、僕なんかから見てると機体移動ですね、これが、まあ、ニコ生やら JAXA の公式やら NASA TV やらいろいろでこう流してくれたんですけど、特に NASA TV に流したのが多分あれ VAB の上から撮った映像だと思うんですけどね、 HD 画像で結構綺麗に流してくれたんでですね、すごい分かりやすかったですね。
そうなんですね。機体移動の動画見てないんですね。
ああ、そうですか。多分前の車点カメラがあった位置から撮った映像だと思うんですけどね、上から見下ろしてる感じで、だもう下を一緒に歩いてる方々もはっきり見えてですね、エイトさんコールが出てましたけど
それだったんですね、
う
ん、
そう、人が歩いてるっつってですね、あ、人が歩いてるのが分かる、すごい映像だって話で、きっとエイトさんもいるはずだ、エイトさん頑張れってエイトさんコールがツイッター上を駆け巡りましたけど、
はい、ありがとうございます。やっぱ 2D の時に A の時に VAB の扉がガッと開くと一直線にこう、うん、
はい、
移動していくんですけど、
はい、
2D 上がりかねてというか、
そうですよね、
左側から一旦こう、まっすぐなところに出て、さらに曲がって、またもう一回曲がってっていう、くねくねくねくね、ドーリーが頑張って動いてくれます。
そうですね。 ドリーもすごいです、すごいですよね本当に。あんなにでかいタイヤもいっぱいある。タイヤいくつあるんでしたっけあれ。
50、
そうですよね。
それぐらい、
H2B をが乗っかってる、移動発射台は何号機でしたっけ。
あれは、移動発射台3号
ですね。今は結局移動発射台については1号と3号が運用されているということですかね。
ですね、1号3号 で2番は一応欠番というか
欠番ですね、J1 幻の J1 ロケット用として作られたけど結局使われずに終わってしまったと。
だいたい H2A の何号機かな、10号より前ぐらいの打ち上げの時に LP2 の方を見ていただくと思います。
あ、置きっぱなしになったっていうやつですね。
置きっぱな
し
で、サービスオンにしてる写真が残ってます、
はい。なるほどですね。で、今は1号機が 2A、3号機が 2B 用ということで運用されてるわけですね。これ、ドーリーは何台あるんですかね。
ドーリーは2台だけです
ね。ドーリーは2台だけで。
差し替え差し替え。
なるほど、ですね。今ちょっとドーリーの資料をちょっと見ながら喋ってるんですけど、タイヤが
53か7か4か。ちょっと忘れちゃいました
そうですね、ちょっと今資料で数字が見つかんないんですけど。
54本ですね。
54本、了解。はい。
片側14の2組で2列。
なるほど。
ちょっとわかりにくいな。
そうですね、これ非常にね、ドリー細長い車両なんですよね。全長25メートルで幅3メーター。細長いですね。これに54本のタイヤが、片側、27本ずつついてるということですね。でしかもこのタイヤが、全部切れるんですね。操舵可能で、全部横に向けて真横に動くこともできるし、横に向けた状態で前と後ろのタイヤの回転方向を変えることによってその場でスピンターンができると。
ですね、
当然斜めにもいけるし、という結構器用な機械ですよね。
ここでもぐるぐるぐるぐる回ったりとか。
そうですよね。だから今回 VAB から出て左に動いて、ここで向きを斜め移動じゃなくて向き変えてますよね。まず前に出て、
あ、ですね、前に
出て、ここで一回左に、右に向きを変えて、はい、まっすぐ進んで、で第二車点の前のところに来たところでもう一回左に向きを変えて、車点に正面に向いて前進と
ですね、
いう形ですよね。
でこの時もその2台がそれぞれこうタイヤを切って横というか斜めに
行こうと、はい、
ロケット自体はこう半回転するような、
うん、なるほど、
そういうような感じで進んでいきます
ね。いやでもいつも思うんですけど、この他国のというか他の車点設備とかと比較するとえらい速いんですよね。
あ、この
種子島の移動発射台って
やっぱり距離が短いのもありますよね。
そうですよね。
あとやっぱスペースシャトルだと5キロ以上こうずっと動いていって、
うん、
でやっぱり種子島狭いんで、その分やっぱ距離が短くて
そうですよね。もう
あ
っという間に、まあでも速度もどうなのかな、クローラーよりちょっと僕の主観ですけど、クローラーよりはやっぱ速いような気がしますね。
速いですよ、
うん、明らかに。
ドーリーが物を乗せてないときはもっと速く走っちゃうんで、
あのサターン5の時から使われてる、シャトルのクローラーは結構遅いですもんね。
でもゆっくりゆっくりというか、あれは乗り物って言っていいんでしょうかね。
だからもう映像動画見てても本当、あ、もうついちゃったみたいな感じですよね。
そんなにいてもあっという間に、
なんか
運ぶ時間よりも着いてからの方が長いんで。
ああ、そうですよね。到着したら、ドーリーがこのタイヤ自体が全体がこう下がる形ですよね。
ああですね、ちょうどスイングアームみたいな形がついてて、うん、それがこう伸縮する、
うん、そうですね。サスペンションが、まあ、ちょっと簡単に言ってしまうと、到着したらサスペンションがギューッと縮んで車高を下げて、廃車台を車点に置くと。
まあサスペンションというよりはもう油圧ジャッキですよね。
油圧ジャッキそのものですけどね。
機体と ML をそれ乗せた状態で持ち上げるので、だいたい1500トンぐらいあるやつを持ち上げて走ってくれるので、
そうですね、燃料からでも1500トンですから、相当でかいですよね。1500トンのものがあのスピードで動くのはすごいな。
すごいですよ。
射点に到着した後、ドーリーが抜けた後、具体的には大体どんな作業になってるんですか？
射点につけば、あとはその VAB から出てきて、その段階ではもう完全に機体と発射台 ML だけなんですけど、あとはその打ち上げ30秒前にあの沿道注水といって放水が始まりますよね。
はいはい。
あれの水の配管をつないだりとか、
はい、
あとはあのオレンジ色のダクトがフェアリングにこう、
はいはい、
メディカルマストから伸びてると思うんですけど、はい、ああいう空調系のダクトをつないだりとか、はい、そういう射点との接続作業。
そうですよね。当然燃料の液体、液酸、液水の
それも接続、
配管も接続して、
そしてあとはバルブチェックなどがあって、あの燃料注入が始まるともう射点には人が近づけなくなるので、
うん、
それがもう最終確認ということ で,
です、ね、今回の場合だいたいそのどれぐらいかかったんですか？
だいたいあの午前5時頃に 3000m 規制が始まりましたけど、その直前1時間か2時間前には一応作業というか接続の方は完了して、ブロックハウスの方へ管制が引き継がれるというか、はいはい、ブロックハウスからの操作に切り替わるっていう形です。
なるほどですね。
日本の場合だとこういう感じなんですけど、まあ、よその国というか、ロシアなんかどうやって切り替えてるのか、本当に未だに謎ですね。
やっぱり現場を見てる人からすると、予想はどうなんだろうってのは、やっぱ、
僕、ね、気になる。
ロシアとかどうなんですかね、鉄道で持ってって建てるという、あの辺しか分かりませんけどね。
建てて本当にあの車点の設備からしても全然こちらとはもう思想が違うんで、
はいはいはいはい。
ただまあやっぱり打ち上げを見に来られる方はあの機体移動は見てほしいと思いますね。
なるほどですね。まあ見学するっていう観点から言うと、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、エイトさん的にはどの辺がいいかなって感じですかね。
あ、その見学する場所をですね。
はいはい。
場所、
ちょっと全然イメージが浮かばないんですけど。
で、なかなか種子島に、まあ、来られた方ならわかると思いますけど、種子島は意外と平坦なようで、あの丘というか谷間が結構ありまして、ちょっと高台に登らないと、
はいはい、
射点は見えないんですよね。
なるほど、はいはい。
3キロ圏外で高台というともう大体限られてきて、
はい、
公式の見学場になっている宇宙が丘、
はい、
宇宙が丘公園というところと、あとは長谷展望公園、
はい、
まあ、この2つが一番メジャーなところですね。
ここは放送設備が確かあるんですよね、公式のとこは。
公式で、あのライブの放送と、あとカウントダウンの方も流れて、
うん、はいはい。
でもなかなかその種子島の打ち上げスポット的なのは、まあ、今はネットがあるので比較的
重要
ですけど、その現地の案内板を見てなんとか分かる程度で、その当該の人だと本当に未知の世界っていうのは
ね。なるほどですね。まあ、最近はね、いろいろネット情報もありますし、いろいろ、まあ、金木星さんはじめ同人誌を書かれてる方が結構いらっしゃいますからね。
特にね、金木星さんのガイドブックは本当に、あれは多分打ち上げの、その打ち上げを見るために使うガイドブックとしては多分一番よくできている。
なるほど。
ね、
まあ、あとは今回はね、先ほどもありましたけど、まあ、スムーズに準備が進んだということで、特に準備面ではドラマチックな話はなかったということですね。
何事もないのが一番ですね。
どうも最近、はやぶさにかぶれてですね、やっぱり何かこう、ドラマチックに物語が起きていく方が、外から見てる人とからすればですね、いいんですけど、まあやっぱり何もないのが一番ですね。
何もなく、本当に。あ、上がったんだっていうのを思わせないぐらいに、本当にさりげなくパッと上がって、パッと役目を終えてっていうのが、ロケット屋さん的な考え方ですもんね。
うん。ですね。まあニュースにならないのが一番ってことですよね。ニュースに言ったら、その、事故が起きましたとか、トラブルが起きましたとか言うんですね。淡々と行くのがやっぱり一番ですね。
来年度はニュースではもう、ね、出てましたけど、4期、来年度かな、年4期ということで、今までで一番多い打ち上げなんですよね。
そうですね。はい。
ということで、また何かしら、まあ、機会はこれで増えるということで、なんとか暇を見つけて打ち上げの方を見に来ていただけると。
そうですね。しかも、ちょっと時期についてはまだはっきり出てませんけど、今年から打ち上げ時期が制限が撤廃されてるんですね。
ですね。
今までは結局短い時期に固めて打たなきゃいけなかったみたいなのがありましたけど、まあ、今回ちょっとばらけて出るのかなと。まあ、三菱さんのその機体の製造の感覚の問題もあるんでしょうけど。
あとは導きの時のように何かその交換部品とかアクシデントがあれば、
あ、はいはいはいはいはい、
できますけど。
そうですね。まあ、ただ今までみたいにね、バタバタと、いつでしたっけ、6号機と7号機でしたっけ、
あ、89
か、
はい、
89はもう、
M2 と大地さんでした
ね。そうですね、もう同時並行作業でしたよね。もう今は片側が 2B 用になっちゃったから、 2A の同時メンテナンスは同時準備はできないんですよね、はい、2B との同時はできますけどね。
そういうことですね。
予定の発表がちょっと楽しみですね。それじゃあ、H2B のですね、打ち上げそのものについてはちょっとこんなところですね。あとは HTV2 号機についてはですね、ちょっとまた改めてドッキングの後にですね、ちょっと特集したいと思います。はい、それではエンディングに入りますね。で、エンディングについてはいつも通り今後の打ち上げ予定についてお知らせします。まずは1月28日、先ほど申し上げましたが、日本時間午前10時31分にプログレス 41B ソユーズロケットで、バイコヌールから打ち上げがあります。それから、2月中まだ日が確定してませんが、インドの PSLV ロケット、地球観測衛星の、リソースサットですね、リソースサット2の打ち上げですね、サテシワダン基地からですね。それから2月5日に、ミノタウルス1ロケットで、NRO、アメリカ国家偵察局の NROL66 が、バンデンバーグ空軍基地から打ち上げがあります。それから、これも日がまだ出てませんが、2月中ということでドニエプルロケットの打ち上げがあります。これは、6機くらいの小型衛星のまとめて打ち上げですね。それから2月はあと2月15日にソユーズロケット、これはグロナスですね。2月16日、午前7時、10分にアリアン5ロケット、これはATV の2号機ですね、ヨハネス・ケプラー、これが、あります。南米のクル宇宙基地からですね。この後は2月末にシャトルが上がれば、前回の番組でもお話ししましたが、プログレス、ソユーズ、HTV、ATV、シャトルの全部盛りが実現すると。
すごいですね。
すごいですね。
これで最後ですからね。
まあ、間違いないですね。シャトルのタイミングあと3回ですからね。 ATV と HTV はその間に打ち上がりませんので、今回が全部盛りが見られるのはもう今回最後、間違いないですね。 ちゃんと NASA も写真とか撮ってくれるんですけどね。まあでも どれかが分離しないと写真撮れないか。
あ、そうか。
そうですね。全部ドッキングしてる状態でぜひ写真撮ってもらいたいですけどね。一時的にソユーズが分離して写真撮ってくれる。いいですけどね。
いやいやいや。
はい。
あ、全体の写真って撮れないですね。
うん、撮れないですね。楽しみですけどね。
楽しみです。
はい。打ち上げ予定については、変更延期が発生しますので、ご注意ください。私についてはスペースフライトナウか、もしくはシエルさんが、作られている宇宙開発イベントスケジュールという、サイト、まあ、検索していただき、こちらを見ていただければ、まあ、常に最新の状態になっております。それではスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ聞きづらい点があったと思いますが、よろしくお願いいたします。あとはご意見ご質問とか間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまで お送りください。メールアドレスについては news@space-podcast.net、番組公式ツイッターアカウントは @space_podcast になっております。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。